This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第29回です。前回配信分の君と僕の距離では、スターウォーズの交番劇の話をさせていただいたわけですが、それはコリン・トレボローがスターウォーズエピソード9の監督を降板したという報道を受けて、ディズニー仕切りとなった新生スターウォーズで監督の交代が相次いでいるのは、ジョージ・ルーカスに代わってルーカス・フィルムの社長に就任した舵取り役であるキャスリーン・ケネディに問題があるのではといった話をさせていただいたんですね。そのコリン・トレボローに代わるエピソード9の監督が、前回配信日である9月14日の前日に発表されました。エピソード7の監督である J.J. エイブラムスが再登板するというもので、他に映画アルゴでアカデミー賞に輝いたクリステリオを脚本に起用といったものでした。また当初の公開予定日であった2019年5月24日から12月20日へと約半年も公開延期。ひとまず監督が決まり、新たな布陣で再スタートを切ったことを素直に喜びたいと思うんですが、そうか、 JJ にクリステリオか。キャスリーン・ケネディが以前語っていた新生スターウォーズでは、若い新しい世代の監督たちにチャンスを与えたいというコンセプトはギリギリ保たれたという感じでしょうか。 JJ の手掛けた映画はどれも好きですよ。我らがトム・クルさんのミッション・インポッシブルの3作目、新生スター・トレックの2作品、エンドロールが本編であるスーパー8。ただエピソード7だけはどうも絶賛してる人も多いのは確かですが、自分にとっては意味ありげな伏線だらけで停滞した物語に思えましたし、新生スター・ウォーズの幕開けと言いつつも実質何も始まっていない映画に感じたんですよ。そしてクリステリオ、オリジナル脚本を作る力があるのは映画アルゴで証明されてますが、彼がリライトしたザック・スナイダー監督によるクロスオーバー映画バットマン対スーパーマン、ジャスティスの誕生、迫力ある映像やワンダーウーマンの活躍を褒める人は多いですが、面白い話だったって褒めてる人いませんよね。そうか、JJ にクリステリオか。どう物語に幕が引かれるのか。ディズニーシティである以上は終わることの許されない映画シリーズ、個人的に今回のレイ3部作ですが、大団円は迎えないと思うんですね。新たなフォーマット、世界を提示する形で幕を引くと予想しています。具体的には今回の敵であるファーストオーダーですか、彼らは主人公たちの活躍によって倒されると思うんですが、その結果権力の空白が生じ、スターウォーズ宇宙は覇権をめぐって群雄割拠の時代へ突入。こうするとディズニーはスターウォーズのエピソード10、11、12とまた新たな3部作を作り続けられますよね。さて一体どうなることやら。さあシネマの秘密第29回始めます。今回紹介した映画は、 天体天、香港で2014年に制作された映画で、2015年の大阪アジアン映画祭で日本に紹介されました。大阪アジアン映画祭で紹介された映画をこのポッドキャストで取り上げるのは第14回配信分のタイ映画フリーランス以来2度目ですね。本作天体天は毎度定番となりました。映像配信サービスのネットフリックスで見たわけですが、こういった日本で劇場公開されず DVD リリースもされなかった映画がインターネットを使って配信されているのは本当ありがたいですね。ではどういった話かというと、中国の吉林省から香港に赴任してきた教師のシャオシューとカナダから戻ったグラフィックデザイナーのスーチョンが香港の街に描かれた天図をめぐって運命的な出会いをするといった話。吉林省はいわゆる旧満州で中国の東北部に位置しています。シャオ州は吉林省で普通はいわゆる中国における標準語を教えている教師。いわゆる中国は広大な国土を誇るわけで、各地域ごとにある方言が別の言語のように発音や語彙が違っているんですね。それは日本の方言や訛りの比ではないぐらいだそうです。中国の方言は大まかに分けて北京語、上海語、今回の映画の舞台である香港の広東語などに分かれるそうで、普通話は首都である北京で話されている北京語をベースに作られたそうです。なぜ普通話を教えるシャオシューが香港にやってくる必要があるのかというと、おそらくは中国本土、主に北京からやってくる人たち相手の商売が香港返還後盛んになっているという事情があるんでしょう。シャオシューが香港の街中で発見することになる天図はどういったものかというと、壁や柱に無数の点が打ってあるもので、天図というのはその点に数字のルビが振ってあり、番号順になぞっていくと絵が浮かび上がるというものです。しかしシャオシューの見つけた天図にはルビーはないわけです。そこを推理して番号を解き明かし、絵を浮かび上がらせていくというのが本作天体天のミソですね。香港に興味がなく故郷へ戻る日をここの街にしているシャオシューが天図によって香港の過去を探求する旅に導かれ、のめり込んでいくわけです。この過程は見ている我々も楽しく思えると思うんです。まるで NHK で放送されている街ブラ番組ブラタモリみたいです。また街中に天図を描くスーチョン、彼が何の目的でそれを行うのかが分かるとダイナミックに変化していく街香港を深く知っていけるようになっています。ただあくまで地元香港で消費される映画ではあるので、土地勘がない僕みたいな香港初心者、香港童貞には地名がピンとこないので、映画を十分楽しめたかというとちょっと微妙かもしれないです。今どこにいるのかをもっと演出で表現してほしかったかもしれない。香港の地図なんかが要所要所で映れば位置関係がわかり、理解はさらに深まった気はします。ただ作品のコンセプトである誰も気づかないような謎めいた点をつなぐことで図形が浮かび上がり、それが縁で二人の男女が運命的に出会うというのはロマンティックに感じました。 そして話をがらりと変えます。2010年代の世界は新たな大衆運動が起きたと歴史には刻まれるんでしょうね。ずらっと並べてみると、2010年のチュニジアで起きたジャスミン革命を受けて、アラブ世界で民主化を求める運動が巻き起こったアラブの春、2011年格差是正を求めてアメリカはニューヨークのウォールストリートで起きたオキュパイ運動、2014年春中国本土との自由貿易協定に反対し台湾の国会議事堂を占拠したひまわり学生運動、2014年香港の事実上のトップである行政長官を直接選挙によって選ぶことを求めた雨傘運動、そして我が日本では2015年にいわゆる戦争法案に反対するシールズの抗議デモ、ソーシャルネットワークサービスいわゆる SNS の登場がこういった大衆運動を生み出したまたは後押ししたというのには誰も異論はないでしょう。運動の参加者同士が互いに緩やかに連帯し、抵抗運動のノウハウが共有され、こういった新しい形で問題意識が共有されていく。それによって社会を変革する動きがより拡大していく。この映画「天体点」もそういった新たな大衆運動という文脈の中で意味付けることができます。本作の舞台である香港では、前述の通り雨傘運動が起きたわけですが、その運動ではゲリラ的に香港各地で抗議行動が行われたようなんですね。ショッピングモールや山に横断幕が掲げられたいといったふうに、本作における点図は香港人のリアクションにおいてはどうやらそういった抗議行動の一環として受け止められるんですね。なので警察当局は点図を消してしまうし、夜間にうろつくスーチョンに職務質問をかける、変わりゆく街を記録する行為であった点図がゲリラアーティストのバンクシーのアートのように機能し、芸術テロとでもいう行為になる。シャオシューとスーチョンは顔も合わせず点図を通して相取りし、目的意識を共有していくわけですが、これもまたソーシャルネットワークサービス、いわゆる SNS 的で、新たな大衆運動ともリンクしていると言えます。そして、ロマンティックな物語であるにもかかわらず、反体制的なメッセージも物語の中に忍ばせているんですね。映画序盤に、スーチョンは唐突に台湾旅行を行うんですが、旅行の内容は自転車で、台湾を一周するというもので、映画のストーリーに何ら影響しない、なくてもいい場面です。しかし、これは前述した台湾で起きたひまわり学生運動への連帯を表し、また台湾のように香港また独立した存在であるとの作り手側からのメッセージなんじゃないのかなと感じたんですが、どうでしょう。その時代時代で、香港は統治者が変わり、政治体制を変えてきた。その結果、物語の中にメッセージを練り込んでいくテクニックが磨かれたと思うわけですよ。なので本作は一見、街ブラ映画でロマンティックな話ですが、忍ばせているメッセージは、雨傘運動のバックボーンとでも言うべき、過去を知る我らこそ、香港の未来を決定する、といった態度だと思うんですね。1990年代に日本でもブームとなった香港ポストニューウェーブ作品、ウォンカーワイやフルーツちゃんの映画ですね。それらが好きな人や好きだった人は多分、移ろいゆく香港へのノスタルジーといった内容は面白く感じるんじゃないでしょうか。本作おすすめです。
Podcast Shinema no Himitu wo Kii Teriyo To Itako Awo Apple Podcasts no Review ya Twitter To Ita Social Networking Service Day Arget Take Ta Dai Tally Come so yago ikin, domata shiwo, Apple Podcast, Sisaibu Arogu no commento, Tumblr, no mail form, Twitter, account, at Cinemana Himitsu ni, Oyo se tada kirito, Saiwari death, Omachi shi take all imas.
こんな感じで、点対点、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。ところで、毎年9月30日は、世界的に、ポッドキャストの日なんだそうです。なぜ9月30日が、ポッドキャストの日なのかは、調べていないのでわかんないですが、今回配信分は、9月28日に配信されているはずなので、まさに、ポッドキャストの日直前回ですよ。こういったイベントの前後は、ポッドキャスト自体に注目が集まると期待しております。すなわち、このポッドキャストを聞かれる人も増えると予想しております。ポッドキャストのリスナー数を測る指標に、リアクションのありなしというのが言えると思うんですが、このポッドキャストを始めてもう1年以上が経過。特にリアクションないまま続けていましたが、半年ぶりに感想のお便りが届きました。正確にはマイクロブログサービスであるタンブラーのコメントですが、リアクションは大歓迎なので、ちょっと読み上げたいと思います。祝20位、藤岡さん、頑張って続けてください。ニョロさんより。以上です。この20位は、9月1日に、Apple Podcast のランキングのテレビ番組映画ジャンルにおいて、このポッドキャストが20位を記録したことを指しているんでしょう。ニョロさん、ありがとうございます。励みになります。こういったリアクションがあると嬉しいものです。やはりアマチュアのポッドキャストというのは個人のモチベーションに依存しているということなんでしょう。ポッドキャストの日には自分がよく聞くポッドキャストを人に教えるものみたいですが、それはいいことですね。それがたとえ些細なリアクションでも反応があるだけで大違いです。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第29回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマの秘密2ポッドキャスト。月に3回、各種木曜日配信。バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.